5月に入りまして、今日までもう7日ということになりますよね。皆さんも時々5月病という言葉を聞かれると思うんですね。何じゃろうかという人もいられると思うんですが、大体お分かりだと思うんですね。学校に進んだり会社に入ったり新しいスタートを切ってですね、1ヶ月4月から始まってね、そこまで頑張った人たちがですね、疲れが出てくる時期ですね。心身ともにこう疲れが出やすい時期であります。そういうことでそういう言葉が生まれてきたんだと私は理解しておるんですが、違うかもわからないんですけどね。精神的なと主に精神的な面でそういう五月病という言葉が使われているようですけどね。この季節が新しく春を迎えてね、躍動していく、とてもありがたい時期ですよね。新緑が芽吹いてきて、そして、綺麗な花がどんどん咲いてくると、素晴らしい時期ですね。でそういう時期なんですけれども、人間のその心と体がなかなかそのついていかないという、そういう問題が起きてくるんですね。で私も若い時にいろいろこうそういう心の面のですね、振り返ってみると自分が弱っていた時期があったなということをこう思い起こさせてもらうんですね。で人間はその非常に生き物というか、とてもデリケートな生き物だと思うんです。ですから自分ではですね、元気だ元気だと思っていても、なかなかそういかない現実があるんですね。もう体もそうです。ですから心と体というのはもう一体ですからね。逆に体の調子が悪いために心を病むということも起こってきますし、心を病むために体が弱ってくるということもあります。で私はそこを乗り越えさせていただいたもとはですね、四代金剛様のお取り次ぎにあったというふうに思うんですね。分かりやすく言いますと、もう自分はダメだ自分はダメだという、そういうこう自分に対する思いがもうそっちの方にずっとこう傾いておったんですね。人間はこう失敗するもんなんですけど、その失敗したりうまくいかなかったりするとですね、それを自分で責めてしまうんですね。でこれがもう止まらないんですね。自分の中でもう自分はダメな人間なんだと、なんであんなことしたんだろうかとか、そういう後悔の念ですね。主に後悔の念ね。ああすればよかったのに、こうすればよかったのにというような、そういう、 こう後悔の念がこうぐるぐるぐるぐる回るんですね。でどうしようもないですね。その考えてみても元に戻らないんですよね。私の場合だったら、例えば大学を辞めたわけですけど、大学を辞めなきゃよかったなとかいうような気持ちが起こってきたり、それからあの時にこうすればよかったのにとかいうような気持ちがいろいろ起きてくるんですね。それは若い時ですから、いろいろ失敗や間違いもやっております。それもね、自分を責めるこの材料になってしまうんですね。で我が心で我が身を責めるというね、そういう誰もその喜ばない、自分自身が助からないことを自分でやってしまうね。そういうことをずっとやっていたわけです。で私はもうその苦しさのあまりですね、そのことを四代金剛様に、そのまま、申し上げたらですね、それは不足を先に立てていくからですとね、お礼を先に立てていかないといつまで経ってもすっきりしませんって。だけど私はね、お礼を言うなんてことはとても考えられなかったんですね。不足といえば不足ばっかりだったんですね。そこのところがこうスイッチがなかなか入れ替わらない、 ですよね。で、私はあの、ヨキオアニのところにね、逃げ出すようにして、ここからスキオアニのところに、遊びに行っておりましてね。で、ヨキオアニがこちらにまた帰ってくるときに、一冊の本を貸してくれました。その本を読んだことで、私のこの、どういうんですかね、気づきというんでしょうかね。あ、こういう人がいるんだと。こういう考え方があるんだと、すごく楽になったんですね。ああでなければならない、こうでなければならないという、そういう自分を責めるような思いのものがパッとこうね外されるような、そういう本と出会ったんですね。そこから私の気持ちが、その先ほどの四大金剛様のお礼を言う心に変わっていきましてね。で、そのああすればよかった、こうすればよかったというのはそうじゃなくて、ああいう人にもお世話になった、こういうことにもさせていただいたというね、同じことなんですけどね、それに俺が言えるような自分に変わったんですね。えらいこう変化だったんです。それで私は助かったんですね。で、そのさっき言いましたように五月病というようなね、そういう自分がこう助からないような精神状態にある人はね、助かるというような、なかなか簡単なことじゃないと私は思うんですね。で、その何かのこうきっかけをいただくことによって自分の心が開かれてくるという、そういうことは私は経験させていただいたわけなんですけどね、その特効薬というのはないと思うんですね。で、そういう自分であったり、また家族や周りにですね、そういう心の不安定な人ね、心を病んでる人がいらっしゃったらですね、まずはその人のことを願ってあげてほしいと思うんですね。で、今日の新聞にも出ておりましたけど、頑張れというのは、これは禁句だそうです、ね。大変落ち込んでる人、悩んでる人に対して頑張れ頑張れというのは非常にその逆効果があるというふうにその専門家は言うんですね。私もその振り返ってみたら、その本で私が感じたことは、逆に頑張らなくてもいいということを感じたんですね。ああ、そんなことでいいのかというね。私がこうずっとそれまでこう固定観念で持っていた、考え方をこう外されるような、そういう本の内容でしたね。そういう本にこう出会えたというのは、直接的には兄のおかげなんですね。兄が私に一言も説教しないで、頑張れとも言わないで、そういう私が気が楽になるものをポンとこうね与えてくれたということが、今日の私につながっているわけですね。平たく言いますとね、人間はみんな頑張ってんですよね。本当に頑張ってる。皆さんもそうだと思います。私もそうです、家内もそうです。頑張ってるんですね。その頑張ってるわけですから、もうちょっとね休みなさいと言ってあげるのが一番いいんですね。そうするとその人の心と体の中に逆にね元気が生まれてくるんだということだと思います、ね、私はそういう経験をさせていただきました。ですから私は皆さんにね、こうお参りされる皆さんにね、信心取り組みなさいよ、取り組みなさいよと言って、頑張れ頑張れということをよく言いますけどね、矛盾していることは言うようですけどね、本当に人間が助かるというのはね、頑張るだけじゃないんですね。時にはもう大の字になってひっくり返ってね、もう何もしないで寝るぐらいの、教祖様もね、窮地に陥った時にね、大のけ玉取って休めと神様がおっしゃってね、そうされてるんですね。大変困難な時期を教祖様も通っておられます、ね。今日参拝されている皆さんはそういうことは今ないと思いますけどね、皆さんの周りにそういう人がもしいらっしゃったらですね、どうぞそういう、さっきから申しておりますように、ゆったりした気持ちになれるように、むしろ見守ってあげる、ね、ある意味でいい意味でほっといてあげるということもいいと思うんですね。 そういうふうにこう増していただきます。ただし、ただほっとくような気になって信心してやれと教祖がおっしゃってますが、ほっとけ、ほっとけというんじゃないですね。ほっとくような気になって願ってあげるということは大事なことだと。私はその兄からですね、そういうことをしてもらったおかげで今日があるように思うんですね。決してほっとかれたんじゃないですね。しかし直接説教したわけではないですね。そういうあり方が私を、その当時の私をですね、そういう助かりの方向に導いてくれたんではないかと思いますね。金剛様の取り次ぎは非常に厳しかったですね。でその時は私は分からなかったけれども、そういう兄を通して一冊の本と出会うことによってその真意が分かって今日があるんですね。ですから人間がこの助かるというのはなかなか簡単でないかも分からないです。分かるということもそう簡単でないかも分かりませんけどね、その祈りの中にそういうことが生まれてくるんだということは間違いないと思うんですね。一層大切にさせていただきたいと思います。はい、今日も